主に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき。パーソナリティのケリーです。
水月です。
この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です、うん、なお僕たちは専門家ではありませんので内容に関してはご容赦ください、うん、はい、おもれきね、第293回です。
293、
はい。札幌市の
札幌、
はい、西区の皆さん、はあ、こんにちは。ケリーさんです。そしてみなずきさんです。
何それ。
あの、この春にね、
は
あ、札幌で、
はあ、
ミニ FM 局が開局されてるんですよ。
ほう。
で、ラジオ西札幌、
ほう、
というあのミニ FM 局なんですけど、
ほう、
そこでおもれきが流れるようになっております。
どういうこと。
え
今初めて聞いたんですけど、
うん、この間問い合わせがあって放送させてくださいって。ミニ FM ですからね、
あれでしょ、あの商店街とかにあるやつでしょ。
そうそうそうそうそう。
あの西区内だけなの
みたいですね。
西区ってどの辺。
わ、札幌のね、西のあたり。
分かってる。ちょっと西はどこでしょうね。
ちょっとそのと地図的なのは分からないんですけども。
でその曲の所在地は、
札幌市西区。
分かってるっちゃう。
北海道の札幌ね。
まあ他には何だ、うん、西ってどっちだ、
うん、東じゃない方だと思います。
縦に走ってる地下鉄が南北線だよね。
あ、そうなの。
東西線だから、ちょっとなんだなんだっけ。
あのクラークさんがいる方ですか。
クラークがいるのはなんだ、羊が丘。
また違うの。あれテレビ塔があるとこは、
あ、そうか、あっち西か。テレビ塔なんかど真ん中でしょ、大通り公園でしょ、うん、西っつうとそうか、クラークの方か、
うん、
あ、丸山公園とこっちの方かね。
うん。でそこでおもれきが放送されていることになっています。
マジで。いつから。
ちょっと春から。
春っていつ。
ちょっと収録日と今配信日的には4月の後半なんですけど。
ああ、うん、そこにそこがあるんだもん。
はい、
はあはあ、
なのであの収録日的にはまだちょっと開局してね、試験放送中なんですけども。
あ、え、それその FM なんだっけ、
西札幌、
西札幌の開局に合わせて
でしょ。
一緒に
放送が始まる。今番組プログラムを組んでる状態だそうです。
マジで、
はい、
それはあれなの、個人とかがされてんの。
ミニ FM だからね。
どの程度のもんなの。
ミニ FM、 コミュニティ FM って市町村単位、
はあ、
でミニ FM は何丁目単位でしょ。
どういうことで電波が飛ぶの。
そうそうそうそう、それが半径数百メートルぐらいしかの放送範囲なので。
なんだ、言ってよ、この前札幌行ったのに。
あ、そうなんですか。
そうそうそう、
聞けないよこれ。本当収録日的に先週のお話なんですよ。
あ、本当に、
うん、なのでちゃんと放送されてるかどうかちょっとまだ収録日的にはわからないんですけど。
え、ボッツとかあるの。
いや、ないんじゃないんですか。
やっぱりちょっと内容的に、
いや、ちゃんと聞いてくださってでお声かけていただいた。
弊社の放送にはそぐわないと判断。
打ち切りはあるかもしれないですね。うん、でもちゃんとあのいただきましたので、うん、札幌の西区の方は、
はい、
ポッドキャスト以外にも FM 放送でも聞くことができるんですよ。
すげえな、
はい、
こんないい加減なやつ流していいの。
まあいい加減なんで、なんてことを言うんですか。まあでもね、あの熊本じゃグッドエアーさんというインターネットラジオでも、
それもネットですよね、
うん、の聞けますし、スポティファイでも聞けますし。
マジで。
はい、
こんな粗末な場所で、この粗末な機材で収録してるのを。
まあ、それは言っちゃダメですよ。
そんな公共の電波に乗せて大丈夫なんですか
ねえ。でもまあ聞く機会が増えるのはいいことなのでね、今後ともよろしくお願いします。これでこのミニ FM 局のイベントで来て喋ってくださいって言われたら、私たちまた札幌行けるわけですよ。
無理無理無理無理無理無理無理無理無理、
西区のことは頑張って承知してください。おもれき
無理無理無理無理無理無理無理。
はい、でもう一丁ちょっと雑談なんですけれども、
まだあの、
はい、あの3月のね、
は
あ、頭にの、あ、最初の放送で、
は
あ、あのおもれきのオフ会をしますよと、
なんか口走ってあります
ね、はい、あの告知 したんですけども、
は
あ、すっごいね、
何が
行きたいです参加しますっていうメールが、
そんな既得なやついねえだろう、
鳴りやまないんですよ。
なわけねえ
よ。普段ねおもれきにねお便りくれるのってね、はあ、1週間に 1日くれば、はあ、まあその1日の一つはだいたいみちのこの姉さんか長崎のよりよりさんかっていう程度なんですけれども
そういうことでしょ
うあれおもれきってね、いつも日曜日のね5時ぐらいに配信されるように設定してあるんですよ、
朝の、
うん、まだ朝の5時って起きてないじゃない、
うん、
で日曜日だから8時9時ぐらいとかに起きるじゃない、
うん、
で目が覚めて、
うん、
あのメールとかチェックしたらもう 3,4 通来てるんですよ。参加します、
配信して
その日の
数時間ごとと、
はい、でまた昼ぐらいにチェックするとまた数通とか来てて、でもうその日のうちにほぼ定員に達したんですね
っていう夢を見たら目が覚めたみたいな、
うん、でもう2日目にはもう定員達して、まあ実はあの定員30人って言ってたんですけど、それだいぶ超える数が届いて、で次の配信の時に、次の日曜日の時にあのもう定員に達したんで募集は終わりましたっていう風に準備してたんですけど、
うん、
間に合わないんですよ、1週間も放置してると。
即日
なのでもう水曜日にはあの別枠で1本もう朝仕事出かける前に、
はあ、
もうあの定員募集終わりましたっていうのをちょっと数分の音声をポッドキャストでちょっと配信したんですよ。
うん、聞いてきた、うん、
じゃあでツイッターの方にはもう終わりですって言ったんですけど、やっぱツイッターされてない方は、
ああそ
らそら分からん、伝わらないので、ああダメだこれはと思って。
あ
すごいんですねオフ会って。他のねポッドキャスト番組でも、
うん、
こうリスナー交流会とかオフ会とか、
うん、
こうされしますよっていうのをこう聞くんですけど、
うんうん、
あれ企画するのも開催実際してるのも大変なことをやってるんだなと思って。
いやそうなの、
うん、だって これだけでもこんだけ大変でバタバタしちゃってるわけじゃないですか、私たちも、
うん、
で会場もね、
うん、
そのなな場所 それだけの入る店で鳥貴族ってわけにいかないじゃないですか。
貸し切りとかにしちゃうわ
鳥貴族で、ね、もうちょっともうちょっと美味しい、まあ、鳥貴族は鳥貴族さんで美味しいですけど、まあ、昨日も行きましたけど私はあの
今日も行くんでしょ、
今日も行くのその腹積もりで今週はあの献立考えておりますが、ほらそれよりもうちょっと違ういいものっていうので場所ちょっと予約して、
でこれはもう放送日的にはもう会場はオープンになってるんですか。
はい、そうですね、4月の上旬に一次会も二次会の場所もっていうのは参加者の方にはお便りが言ってるはずです。はい
焼き鳥屋じゃねえか。
いや違う違う、焼き鳥はあそうでも違う、じゃあ鳥貴とは違うんですよ
本当に、うん、ホームページ見たけど、
いや
大丈夫なの。
いや僕この間もそこで飲み会やりましたよ。
うん、 そんな人数だったら貸し切りとかだろ。そこまでいかない。
まだいかないですね。もっと倍ぐらいだったら貸し切れちゃうと思いますけど、でそんなにね数十人も入れる店って知らないじゃない。
そんなことないでしょ。
あ、でそれなりのクオリティっていうの、でって
ワタミとか
ほら、まあ結局チェーン店だけどさ、名古屋、ちょっと名古屋らしい、
はあ、
店で心当たりとこあるとこでっていうと、
うん、
ちょっと今回は決めたんですけど、
まあ、そう
オフ会っていうのは大変なんだなって、
うん
うん、で、あ、断っときますけど、あのオフ会はケリーさんと水月さんをチヤホヤするための会ですからね。
そうですよ、
うん、あのみんなをチヤホヤするんじゃなくて、みんなが私たちをチヤホヤしてもらうために、
もう何もしない、
あ、水月さん素敵とか、そうそうそうそう、かっこいいとか、
うなずくだけ、うんうん、
もうちょっとサービスしようね、来ていただく
ぐらいに言いたいけど、
あ、ほんと、あ、アコスしてあげる、写真は
いいよ別に、
ほら、うん、さすがテレビ出ただけのことがありますな。
そうそうそうそう、
あ、まあね、
なんかでもツイッターでなんかだんだん見た目が斎藤工になってきてるんで、
はあ、
それ違うんで、
あ、違いますよ、
声ですけど、
あの水月さんは
斎藤工に似てるっていう話になってて、
あ、水月さんはオスカルですよ。ケリーさんはあれアンソニーだっけ。
またそういうわけなのかな。
じゃあ水月さんはあの中富の鎌足りぐらいをイメージしてもらうといい。
鎌足り、
はい、
肖像画、
うん、
あ、
でまあケリーさんは聖徳太子ぐらい。
そうかな。空海って感じかな。
まあまずあの志麻さんが描いてくれたイラストとは全然似ても似つかない、
違う違う違う、
感じですからね。全然違いますね。はい、なんだこんな顔かって言ってがっかりして帰らないようにね。
そうそうそう、顔の商売じゃない。
はい、まあ、声もどうかなって思うんですけれどもね。はい、ちょっとね参加できなかった方とかごめんなさいね、こんなこと言うとは思わなかったけどね。
だお断りする、
ね、お断りするとか、
それはどうなの、申し込んだけど店員ですごめんなさいって人もいたわけ。
いや、あの
いてのここもうそこまで来た人はもう入れちゃった、
入れちゃいました、はい、
だからまあ、うん、その後はもうない、
うん、もうちゃんとあの連絡の、うん、そういうのも不手際が僕側にあるので、うん、その辺はちょっと予定よりちょっと多めにもうお店の方にも行ってあるので、
うん、うん、
大丈夫なように、はい、しときまし、ておきますが、これだから
大したもんだな。
あの知らない町で開催しろなんて言われたら、
ああ、
それは会場探しとか考えると無理ねって思いましたね。僕はちょっと名古屋は多少勝手が分かるんで、
あ
のここかなっていうのがこう出ましたけど、
はい、
うん、これが東京でとか札幌でとか沖縄でって言われたら、まあ、誰かが、うん、企画をするから来てくださいって言われたら行ってもいいのかななんて思いましたが、まあないわね。
まあね、器がないと無理ですね。
ねえ、まあね、こうオフ会っていうのは初めて企画しましたけど、うちわの飲み会はしょっちゅう企画してるよ。
どういうこと？
友達として飲みに行こうかとか来月飲みに行こうか。
そんなの。
ではするけど。
バカでもできるじゃん。
うん、店も予約取ったりするけど、
うん、
このやっぱ数十人規模なんてのは。そうそう経験ないですからね。
大丈夫な。
ねえ、あの頑張って奉仕させて
もらいます。がっかりとか言われても知らないよ。
だからチヤホヤしてもらうためだけだから、この顔見てがっかりとかでそういうことはしないようにね。はい。さあ、ちょっと今日前置きが長かったですが、さあ今日はですね、同郷
貢献天皇の。
それは道教、
道教、
道教、鏡ですね。
道教、
はい、
はあ、
それをちょっと勉強しようという回です。で、ちょっと勉強してきた本がですね、故郷、古い鏡、
ああ、
故郷の秘密という川出書房出版から出ております、新井悟さんって方が書かれた本です。
うん、
なんかね、川崎市民ミュージアムの学芸員さんで、その川崎の博物館で その同郷のなんか企画展か何かやったのが評判が良かったので本になったみたい、
うん
うん、でこれでちょっと勉強をちょっとしてきたんです、したのでちょっと今回は同郷の話をするんですけども、宮崎さん同郷って見たことあります？
ありますよ。
持ってる？
持ってない。あーちょっとちっちゃい、まあでもちっちゃいのもあるけどね、レプリカは持ってる。
あーいいね、僕も欲しいなと思いつつ、
あそう、
うん、持ったないんですけども、これ同郷もね、なんか僕この本を読んで初めて知ったんですけど、ただの一枚の板切れみたいな感じじゃないのね、ちゃんといろんな部分部分に名前があるんですね。
ああ、はあ、これ今扱うのは要するにあれですよね、あの飛鳥古墳時代
とかの
平安時代とかの同郷じゃないよね、
基本的に古代、
江戸時代でも同郷はあるけど、
ああそっか、
古代の同郷
ってことですね。そうです、昔のね、うん、あのお墓に入ってるやつ、
はいはい、
古墳とかに入ってるやつね、
はいはい、
うん、です。でこれどうやって説明したらいいのかなとか思いつつ頑張るだけ頑張って言ってみますが、
うん、
この鏡の部分の名称ですね、
うん、
一番鏡の端っこ外側、
うん、
あそうか、まず銅鏡って鏡の面と鏡面と鏡の背中後ろ、
うんうん、
これなんていうの、鏡背っていうの、
まあ、背中、
うん、っていうのがある。で鏡の方は何にもないんですよ、鏡なんですよ、
それはツルツルでしょう。
で裏側はいろんな飾りとか施しがされていて、それがちゃんと名前がついてる。
これでもね、うん、あるやつとないやつあるよ、
うん、そうですね、
全部にこれをあれがあるわけじゃないよ、
うんうん、でもじゃ あの真ん中に一番銅鏡の真ん中にポコって丸く出っ張ってるのがあるじゃん、
つまみですよね、
うんうん、あれは大体あるもの、
これは絶対ありますね、
うん、これ中って読みます、
うん、
中なんていうのこれ、金辺に紐みたいな、
牛っていう字みたいな、
あ牛年の牛みたいな字ですね、そうそうそう、中って読みます。でこれポコって丸く出てるんですけど、そこに
穴があってね、
穴、
基本的に紐を通す、うんうん、
中鋼って言います。
そうですね。
でそれをのなんか土台みたいになってるのが中座っていうんだって。
あ
だからその一番下からちょこっと盛り上がってから
丸く中っていう山が乗ってるっていう、う
ん、そう、うん、その丸が乗っかっている座、
うん、
台座みたいなのが中座っていうんだ。で、
うん、
で一番端っこ、
うん、
外側は縁、そのまんまですね、
三角縁真珠鏡って言いますね、
は
い、
ありますよね、うん、縁ですね。であとこの銅鏡の中にはこの中心と縁の間にちっちゃな丸がポコポコって、うん、配置されてるのがあるんだけども、
あるやつもある
んですね、うん、これ乳、
うん、
乳ですね、
うん、
お乳の乳で、あとこれ何重にもこう円が、
まあ同心円とかこうね、うん、方形四角くなったり枠がありますね、縁と中の間にね。
でそれを帯と書いて帯とか、うん、その境目を剣、
うん、
大気剣とかの剣ですね、
はい、
うん、っていうように、なんかそれぞれのものにちゃんと名前がついてるのね、鏡ってね、
うん、
うん、で、さらにそこにいろんな絵とかが描かれてたり文様があるんですけど、
うん、
まあ縁、一番外側が縁ですよね、
うん、
で外区、
うん、
内区、内区外周、
うん、
内区主門、内区主文様体、
うん、
って言って、まあなんて言えばいいの、
三角縁真珠鏡でいうと真珠が書いてあるのが、うん、そうですね、獣がビュビュビュって書いてあるのが、うん、まさに主門体、うん、文様体
で、うん、そのエリアですね、
そうそうそう、
あの飾りが描かれているエリアもなんかこのようにちゃんと分けられてるんですね。
まあね、
こんなの日本史の授業でやる、
やらんでしょ、
やらない、
これはもう研究者だけでしょ。
あ あ、こんなのあるんだと思います。で、この鏡なんですけれども、東アジアではこの金属製の鏡というのは4000年前、
うん、
新石器時代の中国の最下文化、最下文明、高賀文明、
最下、
うん、だから高賀の上流ので起こった文化なんだって、
うん
うん、ちょっと世界史ですねこれね。まあ4000年前ですから、何時代だろうね、陰とか周とかよりももうちょっと後なのかね。まあ青銅器だから、
うん、
4000年前乗ってない、うん、まあそういう陰とか周とか春秋とか、うん、そんな頃にはもう登場していた、
うん、
で最初の鏡というのは器に水を張って使う水鏡のようなもので、姿見として使われてたそうです。
どういうこと？
あれじゃないの、逆さ富士みたいな感じじゃないの？だから
今鏡じゃなく、こう見るやつじゃなくて器状だったってこと、
うん、そうそうそう、水張って、
たらいみたいな形だったってこと、
うん、水を張ってっていうのが最初、
ね、はあはあ、うん、最初はあんなペチャンとしてないって、
うん、
はあ、
今の鏡みたいなのはまだなかったんでしょうね。あんまり使わないですね。
何が？
こういうのってほら写真撮る時とかね、あの逆さ富士とか、ほらこの時期だったらあの桜ね、田んぼに水張ってあって
水鏡、
うん、
まあ
ね、とかね、なんかそれぐらいしかね、うちにはないですねこういうのは。
それは鏡あったらいらないでしょ
う、うん、はい。で金属製の鏡はですね、素材的特性から太陽光を受けて光り輝く特徴があるそうです、
うん、
で鏡は太陽の雛形と認識され、日常からかけ離れた神秘の力を感じ取った、そんな呪術的な存在だったそうです、
うん、
で陰の時代、周の時代になると放射線状の文様をがあしらわれる鏡が登場します、
うん、
でこの光の文様が描かれた鏡っていうのは陸朝時代まで使われたそうです。なんかなんか僕でも描けそうみたいな
放射状
と、こういうようなものね、なんかなんか曲線がなんか円をいっぱい組み合わせて、円とか扇形をいっぱい組み合わせたような感じのものが使われてたのかな。で春秋戦国時代になるとこの鏡を作る技術というのがより高度になって、この文様の題材の表現手法が多岐にわたるようになる、いろんなのが出てくるそうです、
うん、
これがまあ銅鏡の始まり、
はい、
で漢の時代ですね、
うん、
漢の時代になるとこの鏡っていうのはごくごく限られた数しか作られていなかったんですが、だんだん大量生産って言っていいのかな、うん、たくさん作られるようになってきて役人などが髪型や衣冠の身だしなみを整える必要がある人々に普及していくそうです、
うん、
この辺からだんだん日用品っぽくなってくるんだね。
そうね、
うん、生活用品と広まった一方、鏡は邪悪なものから身を守ったり仙薬を調合する際に使用されたりといった神秘的な効能もあると考えられていたそうです。
うーん、
なんかまあ鏡がなんかお守りみたいなのっていうのはまだわかるけど、薬作るときに鏡なんか何するんだろうね。
さあこの文章だけでは分かんないな、
うん、 うん、なんかそういうのでなんかまだ神秘的なものもあるって考えられて、
まあ今でもあるからね。
まあそうだね、
よく考えると鏡はね、いろいろ今言うじゃないですか。
夜合わせ鏡しちゃダメなんでしょ。
そうそうそうそう。
なんだっけ、お化けに食べられるんだっけ
知らん
ね、あれ鏡見るとね、むくんでる時すごい顔してるね、自分の顔見ても。
何の話や
ねん。漢帝国武帝の時代ですね、
うん、
武帝の時代になると、まあどんどんこの中国の帝国が領土を広げていく時代ですね。で、うん、武帝の時がまあ最も漢帝国では栄えた時なんですが、前漢初期では鏡は戦国各地の地域性が顕著だったんですって、
うん、
だから、まあ、国がまとまってまだ間もない頃だから地域性が顕著だったんですけども、生産量が増えるに従って文様はだんだんシンプルになっていたそうです。で、光や雲の形を表すような記号的な文様っていうのが多くなってたそうです、
うん、
前漢の頃はね。で、前漢の中期になると銘文、文字、漢字、文字の入ったものとかか、もよりなんかシンプルなもののデザインになっていくそうです、
うん、
で、小型な ちっちゃな鏡が増えていくそうです、
うん、
で、周辺地域も含めて広い範囲で大量に出てくるんだって。漢帝国の影響を受けた鏡っていうのが非常にたくさん出るそうです、
うん、
中、そっか、この辺の漢の頃の鏡になると日本にも来てるのかな。
漢代はあるんじゃないですか。
那国とかにはあったそう、あったっぽいな。
まあまあ漢ぐらいですよね、通行してんの五漢か、
うん、
うん、
で、五漢の時代、あ、そうか、五漢の時代か、あれ、那国は五漢の時代、五漢と
取り引きですね、うん、
それまで五漢の時代になるとね、それまで記号や文字を主題としていたもののほか、具象的な動物とか神獣が生き生きと描かれるようになり、神秘性と芸術性が増してくるそうです、
うん、
で、この五漢の初代皇帝って皆月さん分かる？
皇武帝、
皇武帝、
うん、
劉秀じゃないの？劉秀ってのが皇武帝、
皇武帝ですね、うん、
で、この五漢の初代皇帝劉秀に関係した遺書、まあ、歴史書と言われる楽書録雲峰春秋校内辞っていう本に、人あり劉秀、あのうさぎ年のうさぎに金属の金に刀、これで劉秀、これくっつけると劉秀の劉になる。
ああ、冠で下が金で、あ、はいはいはいはい、リーね、はい、
天鏡、天の鏡を握らんって書かれてんだって、
うん、
その記録書にね、
うん、
で、これは皇帝が鏡、天から授かった鏡を手にするものだっていう予言みたいなことを意味してるんだって。だから鏡ってのは皇帝の象徴として取り扱われるようになってきたんだって、五感の頃になると、
うん
うん、で、五感後期になってきますと、中国の方では災害、政治不安、異民族の侵入などが重なり、民衆の不安が高まり、反乱の原因となってきます。 で鏡に表される題材もさらに豊富になり、名文には記念、作られた年月日かな、
うん、
と地名や制作者名なども書かれるようになるそうです。で立体的な浮き彫りが多く採用されて、神仙、神様と仙人で神仙の世界がより鮮やかに表現されるようになりました。で官営工房以外の個人作家の工房が増加し、より多くの文様が、バリエーションを持つようになったそうです。五感の頃になるといろんな面白いのが出てくるみたいですね、うん、中国の鏡って見たことあります？日本のと何が違うのかって区別つかんけど、
中国の鏡、うん、
中国から来た鏡ってい
やありますよ。
どこ行って博物館、
副葬品とかであるじゃないですか、よく中国から伝わった。ああ、
そうか、うん、そうか、卑弥呼の墓、
中国で見たわけじゃないけど、
卑弥呼の墓とかにも鏡100枚ぐらい入れたんじゃなかったっ
け。それ卑弥呼でなくても別に地方の墓とかでも結構中国から渡来した鏡とかよくあるじゃないですか。
ああ、そうか、
うん、
うん、じゃあどこそこの歴史博物館なんか行くと普通に見られるもんなの、展示してあるもんなの。
あるでしょう。
ちゃんと見たことあんのかなって思って。
そう、見てるでしょ。
本当なんか文鎮みたいなイメージしかあんまりないんですけど、
ね、まあ薄いけどね、そんな分厚くないけど、
うん、はい、どうしようかな、もうちょっと喋りたいけど時間的にはいい時間なんだよな。
はあ、
ちょっとつ次回にもちょっと持ち越しましょうかね。ちょっと三国時代の話もしたかったんですけど、
うん、
まあ、ちょっと次回に持っていこうかな。
はい、
うん、じゃあお便りいきましょう。はい、
お便り、
はい、渡るさんからいただきました。初めてお便りします。おもれきは一桁台から見つけずっと聞いていたサイレントリスナーです。このアプリができて以前の回も聞けてコンプリートできました。ケリーさんのなんとなくとぼけた雰囲気と水月さんの素敵なお声と日本史のなんて読むんだこれ、告白、
どこ、
この
辺、あーね、なんでしょう、
まあこの知識
外かな、外泊なんて言うの、うん、
に、知識に惹かれ、入眠前の格好のネタとさせていただいております、
うん、
サイレントがお便りをしようと思ったのは、みちのくの姉さんの中高文庫の日本の歴史のお便りを聞いたからです。お二人とも旅好きで鉄道がお好きなようですので、しかも何回か宮脇俊三先生のことも、話しており、びっくりしてメールをした次第です。宮脇先生は中高文庫の日本の歴史を企画から発売まで全てに関わり、その功績が認められ取締役まで行かれたとご自身の著書に書かれておりました。私は日本史好きのてっちゃんです。今アマゾンのデジタル版宮脇俊三全集を開講兼全集とともに一つずつ買っています、うん、私も受験の際教科書で理解できなかった奈良時代が、できるまでや維新のあたりを中高文庫を読んだことを、その頃のことを中高文庫で読んだことを思い出しました。熱くてしかも著名な学者さんが書いているのに物語性があって惹かれた記憶がありますといただきました。
はい、
宮脇俊三先生は日本の歴史を作ったの本を作った、
まあまあそうですね、企画をしたというか、うん、
で取締役までやってたんですか。
そうやで、最後はね、
編集長ぐらいで退職して 鉄道作家になったんじゃない
の。いや、まあ、編集、うん、いや編集やめてからじゃないの。中央公論だっけ。
中央公論でね、うんうん、中央公論だったのは知ってるんだけど、
で最後は取締役でしょ、うん、でそこから辞めてからまあその文筆業で。
ああいいよね。なんか あの人なんか海外の鉄道も乗りに行って本書いて羨ましいなぁと。
羨ましくないでしょ。
そう
ボサッと乗ってるわけないで。
え、そうなの。
そうなんで後で書ける。
うん、
それない。書けない、絶対書けない。そりゃやれ、ここで何が見えたらここでなんとかだって。
そうだね、
そんな旅行は旅行じゃないでしょ。
まあね、
そうなっちゃうでしょ。
ああ文庫本一冊書くんだもんね、イン
ドの鉄道。そりゃそうやんか、楽しかった、まるではつまないよ、
うん、北のカレーと南のカレーは違うってのは覚えてんだけど。
そうなったっけ。
だからほらインドでも北部と南部じゃカレーが違うとか、うん、そういうのは覚えてる、
うん
うん、へえ。宮脇先生知ってる方いらっしゃったね。
まあ、まだね一定の知ってる方おるでしょう、いはるでしょうね。えでも何十年も経ったら埋もれちゃうんでしょうね。
もう歴史上の人物だもんね。
歴史上っていうかね、まあじゃあそれに変わる人が今いるかっていうとまあどうかなと思うけど、
でもいろんな鉄道の本に出てる。
いやそれはいっぱいあるよ、あるけど、うん、宮脇俊三ほどのものがあるかっていう話です。
重みがないね。
まあ、重みというか、うん、まあ、いろんな意味でね、うんうん、それ数はねいくらでもあるし、うんね、今結構ハードルも低いから出版とか。
そうだ、
ね、いろんな人出てくるけど、まあまあね、素材自体の鉄道がまあ今、うん、まあ、ちょっとね魅力がないっていうのもあるけど、う
ん、ねえ、ね、ほらリアス線とかあれなんだっけ、三陸鉄道か、
うん、
なんか JR からもらったとかね、北海道太平とかね。
まあまあそうです、そうです、社会的な出来事はいろいろあるけど、だってあの人が北海道乗った頃の鉄道なんてほらもうくまなく走ってたわけじゃん。
今何にもないじゃん。
手塩線、ね、うん、はないね。
はい、なかった
っけ。天北線。
あ、天北線。
手塩線は宗谷線の昔の名前
ね。はい、
うん、
ね、またよろしくお願いします。
何の話だったよ、
ね、宮脇書道の
話。ああそういうこと、
はい。さあ続いて長崎のよりよりさんからいただきました。
よりより、
はい、ケリーさん、水月さん、海坊主さん、こんにちは。昨年は楽しい番組をありがとうございました。新年1回目のお便りに当たっていたのでいい年になりそうです。年末のお便り特集会で熊野旅行の話を読んでいただいたとき、ケリーさんから花の岩屋神社あたりから海岸線がまっすぐなるという説明がありましたね。おかげで新宮市から熊野市へ向かうときに見た海と、以前行った神武統制の出発地と言われる宮崎県日向市の三つで見た海が似ていると感じた理由に、海岸線の形も関係したと気がつきました。三密には神武天皇が水軍を率いて出航したという伝承から日本海軍発祥の日があり、昭和15年には12日間かけて大阪まで神武統制の航路を再現したそうです、
うん、
また使用していない高架線路を見かけましたが、後になってそれがリニアの実験線だったことも知りました。お話に出ていた新宮から大和八木へ行くバスは6時間半かかるので諦めましたが、熊野古道ほか人が作ってきた道や乗り物のありがたさを感じた旅でしたといただきました。
うん、
ねえ、三重県熊野市の花の岩屋神社があるとこうすぐそば海なんですけど、七里御浜っていうんですよ。
ほう、
七里あるんです。
ほう、
だから30キロぐらいか、
28キロ、
うん、大体30キロぐらいの砂砂利浜がね
西のあれでしょ、
うんね、すごくあの続いてるんですけどね、あの砂利浜に行くとですね、
うん、
歩きにくいんです。
そうでしょうね、うん、砂浜だって歩きにくいって
、うん、疲れるんであんまり行きたがりませんけど、でもあそこではあのよく昔は初日の出見に行
きましたね、うん、そうなんだ、はい、あの辺の人はそんなことすんの。
そうね、だからみんな路中で止められないんですよ。
あ、そう、
うんうん、行きましたね、うん、でね、リニアの実験線って宮崎に昔あったじゃない。
ありましたね、
オレンジ色のリニア新幹リニアか。
オレンジ色っぽくなかった？白と赤と白でしょ。
赤かあれ。あれいつから山梨に実験場移ったの？昔宮崎だったよね。
あ、だから山梨はほらだから将来的には本線の一部になるっていう建前で作ってませんでしょ。 あそこは本当に実験線じゃん、
うん、
日光線の横のね
カプセルみたいな
UFO みたいなのがね、うん、あったよね、うん、
もう今あそこ宮崎のリニアの実験
使われてないの。どうなってんやろうね、知らん。
あれ国鉄がやってた。
もちろん。
じゃ今 JR 九州がやってるわけはないわね。
うん、だ総研とかじゃないの、うん、JR 総研とか、う
ん、ねえ、まあ、だんだんもうあと10年もしたら本当に新幹線走るんですよ、リニア新幹線。
ああそうだっけ、
うん、
10年
そうですよ、2028年ぐらいでしょ開業予定。
あ、そうか、名古屋まで来るのか。
あ、そうそうそう、水無月タウンには来ませんけどね。
あ、
うん、ねえ、見えな、残ってんですね建物は、線路は、リニア実験線の跡っていうのは残ってんだね、まだ。ねえ、なんか昭和の思い出ですね。
まあ昔の本にねよく載ってましたよね、未来の電車みたいなって。
でももう 3,40 年経ってんだもんね、
うん
うん、はい、ありがとうございます。さあ続いてですね、より人さんからいただきました。
ピトって書いてある
よ。よりピトさん、
よりよりの次はよりピト、
はい、
はあ、
お二人の馴れ初めをお聞きしたいです。昔はお二人で旅行に行かれたなんて話もたまに出てきて良い関係だなと羨ましく思いますといただきました。
うん、
馴れ初めですって、
うん話せば長くなるね。
うん、そうですね、大学とか小学校も中学校も高校も大学も違うもんね、
うん、20代までは何の接点もなかったですからね、
うん、ないんですね、うんうん、で小出しにしますが、まあとあることがきっかけで出会ってしまったんだな。
その後しばらく疎遠な時期もあったよね。
ありましたね。
変な意味じゃなくて、ね、う
ん、
お互い
なんか自然とね、まあ、ご縁がなくなったり、うん、たまに会ったり。
そうやね、
うん、
まあ、その後付き合い出したのはまあこれかな。
おもれきはこれで6年ですからね。
まあこれですよね、
こんなに頻繁に会ってなかったよね昔は。
それ以前、いや、うん、疎遠な時期って全然だってね、4、5年とか会ってないでしょ。
ああ、あるあるあるある。たまに僕が水無月タウンの近くに行くから会ってやるよとこう言ってあげたり、
骨折の見舞いとかそんなばっかり
じゃん。あれ、何かの仕事で水無月タウンの近く行った、仕事のついでに寄ったんだよね。
なんかそんなんや
ね、うん、いや、なんかなかなか行き来しなかった時期もあるよね、
ま
あ、
微妙にね離れてるし、
うん、はい、だんだん小出しでねまた紹介していきますね。
内緒、
はい、さて今日はここまでにしようかな。はい、ちょっと待ってね。
どうした？
はい、おもれきではですね、リスナーの皆様からのお便りを募集しています。あの時代に行ってみたい、あの人に会いたい、おすすめの歴史漫画や歴史小説、大河ドラマなど歴史ドラマや映画の思い出や感想、戦争の体験談、他にもいろいろとお便りテーマがあります。詳細はおもれきのブログをご覧ください。番組へのお便りは E メールまたは Twitter のダイレクトメールでお送りください。メールアドレスはおもれき2013@gmail.com、 ツイッターはひらがなでおもれきと検索してください、
うん、
おもれきアプリがアップストアで無料配信されております。過去回から最新回まで聞くことができます。また YouTube でも一応最近配信してませんけど
受けてます。
で、あとおもれきグッズが特設サイトおもれき .com で販売しております、
はい、
あと名古屋市のなんであの時カフェでも、おもれきグッズを販売しております、名古屋へ行かれた際はなんであの時カフェにも立ち寄ってください、うん、営業日営業時間を確認して行ってください。
はい、
はい、たまにケリーさんが集金で、
たまにってなんかあなたツイッターとか見るとよく行ってるよね。
そんなことないよ、たまにですよ。
なんか月に 2,3 回行ってるような印象がある。
いやそんなことない、
そうでもない、
月1ぐらいですよ、うん、
やれなんとかの番組に出ただの
あれはね、ラジオおじさんが名古屋にいらっしゃるっていうのでちょっとお付き合いしただけです。
はあ、
うん、
そうなんです
か。はい、うん、そういう横のつながりもいろいろ頑張ってるんですよはい、やる？
いや別に私望んでないんで、
う
ん、
ね、はいはい、はい、ではですね、またポッドキャストでお会いしましょう。さようなら。
さようなら。